ラジオ関西のプッシュ火曜日生放送で神戸からお送りをしております。ここからは浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいります。お笑い芸人浜田雄太郎さんを迎えして月1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと共に勉強しようというコーナーです。浜田雄太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
改めまして、お届けしてまいりますけれども、このコーナーのテーマユニバーサル社会についてご説明しましょう。年齢、性別、障害の有無、言語、文化などの違いに関わりなく、全ての方が地域社会の一員として尊重される社会です。互いに支え合い、一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のことです。盲目の漫談家である浜田さんは兵庫県の兵庫ユニバーサル大使でもいらっしゃいます。今回のゲストですが、障害者と芸術文化、芸術を通した障害者の社会参加をテーマにこの方にお越しいただきました。特定非営利活動法人100年福祉会片山工房の理事長、新川周平さんです。新川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
片山工房というのはどんな活動をなさっているところなんですか？はい、
障害のある方の、まあ、柔道の方が多いんですけども、の日中の活動の場所ですね。
はい、
でまあ、それがちょっと創作的活動をよくしているっていう、
はい、
形になってます。
工房ってやっぱそこから来てるわけですか？
そこっていうと、
その日常のこう芸術の活動とかっていうところからの工房ってことですか？
そうですね。でうち自体が長田区の片山町っていうところにありましたんで、はい、で発信を片山工房という形で、はい、させてもらってます。
もう随分歴史は長いんですか？
今でやっ来年で20年目に、
はい、そうですか。入ります。でも20年前からそういうところに皆さんで参加しようっていうね、山崎さんね、
なかなか発想がえらい、ね、早いなという。
なんかできるきっかけってあったんですか？
初めの方は遊びをやってたんですね。みんな楽しいなっていうの でやっぱり余暇活動いうことが強かったので、余った暇って書くじゃないですか。余暇活動っていう捉え方の方が強くて、僕らやってても遊びや遊びやっていうのを言われてたんですけども、
当時っていうのは、例えば福祉作業所のように例えばこうなんかお仕事なさってたりとかってこと
も、初めは仕事をちょっとしてたんですけども、でもなんかね、仕事って働くって何やろうってなってきたんですね。でなかなか、働いてても工賃がそんなに上がらないとか、なんか頑張ってるでっていう形になったりするので、そうじゃなくてなんか本人がしたいことをどうやって追求したらいいかなっていうのがありましたんで、やっぱり何か自己表現を見出していければ何か得るものがあるんじゃないかなっていうので、ちょっと仕事っていうのを外してみたんですね。ほんだらみんなお話ししたらすごい面白い人が多かったんですね。で面白い人が多いから、ほんと何かしましょうって言ったら、僕字書きたいとか、僕絵描いてみたいとか、で字書けない人でもほんなら、紙コップにペンキを入れて蹴ってみようとか、で蹴ったらバーッと赤く染まったので、はい、その時に僕はこの仕事なんか長続きするんちゃうかなって思ったんですね。だからお仕事してたら多分僕も20年続いてないんですけども、何かこうアートをしたっていうよりもその人の表現っていうのを見た時に、あ、これはひょっとしたら価値あるもんやなって。
今何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今までだいたい毎日は来てないんですけども、約40名の方が。
もう年齢も男女
も、年齢、いやでもうちは固く言うと障害福祉サービス事業なので、18歳から上ですね、はい、の人が来ています。
まあ、なかなか斬新とか全身的な
とか、ね、
浜田さんなんかそういう、まあ、今喋ってること自体が僕芸術活動だと浜田さんの場合思いますけど、
いやまあ僕、まあ、お笑い芸人はね、基本的にそのね、いい加減なことを言うてお金儲けしたいっていう人がいる仕事ですから、その別に芸術活動と思ってやってる人は誰もいないと思いますけど、そうですね。
なんかでもそれやってはったことってあります？
あ、僕ですか、盲学校の時に美術の授業はあったんで、なんか貼り絵とか紙ちぎって貼ったりとかしますけど、何がおもろいねんって思いながら自分がそれやってましたけど。
でも逆に面白いことなんかあったんですか、それって。
あ、美術の授業でですか？
じゃなくていいんですけど。
あ、そうですね、盲学校、 面白いこと今なんか一生懸命探してるんですけどなかなか
こんなに言いようのは初めてです、ね、思い出したら言ってくださいそれ。
そうですね、給食が美味しかったです、
それは芸術家と違いますが
なあ、そうか、芸術的なことで言うと何でしょうね、うん、まあ別にそういうの好きな子はいましたよ、まあ、盲学校でも好きでなんかそういうのやってる子とかいましたけど、別に僕はなんかそっちの方のセンスは特になかったですね、
まあ、でもセンスとかっていうのは結局周りがこう決めたらあかん話ですよね、これってね、
なかなかあのこの絵がいいやろとか、うん、この絵があかんやろじゃなくて本人がしたい絵って何やろっていうことを考えないと、うん、全く他人の評価になっちゃうとそれはお仕事に近くなってきて、うん、あのこの絵がいいよってなったらほんならその絵をどんどん描いていってしまったら自分が本当にしたかった表現から外れてしまっちゃうので、うん、そういう意味では本人がしたいものって何やろうっていうのを追求した方が良かったなっていうのが。
ってことはもうあのいい意味でこう自由に、
はいはい、
もう好きなことやっていいよっていう感じで、うんうん、もう自由なこう発想で。
そうですね、だからこのだから自由もすごい難しくて、うん、制約の中にこそ自由があるべきやと思ってるんですね、
はい、
だから急に自由にしてくださいって言うとも自由にできないんですよね、
うん、
だから僕らがある程度制約があるというか、まあ、この紙の大きさでこの3色しかないものでとかでやった方が実はもっと自由度が高くなるんじゃないかなというのは思いながら、はい、
それはでもそうですよね、うん、やっぱその枠の中でどれだけ表現できるのかっていうのは、うん、もちろん好き勝手やっていいんやったら何なとやってしまうんでしょうけど、それやるとなんかちょっと自由とはまた違ったり、そう好き勝手になってしまうんですか、うん、そこはね、
そこを突破した時にこそ自由があるので、うん、突破する制約ってめっちゃ大事なような気はしますね、何か、
うんうん、新川さんって何かやってはったんですか、そういうことって。
何にもしなかったんですか。野球ばっかしやってたんですけど、
あ、そう
ですか。でも結果的にその、うん、アートを人っていう感覚僕には一個もなくて、うん、本人したいことなんやろう、本人が望んどうことなんやろう、本当にお仕事したいのとか、本当にお金を儲けたいのとか、やっちゃうやんとか、そういうのをずっと自問自答しながら繰り返してきたら、一応今は絵にはなってますけども、はい、別に絵じゃなくてもよくて、基本的に本人がしたいことな、望んどうことなんやろうっていうのがやっぱり僕がいる場所なのかなっていうのは感じますね。
だから最初はこう作業としてお仕事としてやってはったのが、そうやってこう徐々に変わっていったと、うん、余暇っていう部分で。
そうですね、余暇だから余った暇、あの文化って僕ね、あのあんまり言い方悪いんですけど、文化って暇やと思うんですよ、
うん、
あのポンペイでも何でもそうなんです。暇だから豊かになった、だから豊かなもんを作るっていうのがやっぱりすごく大事なところなので、うん、実は暇ってめっちゃ大事な、
大事ですね。
でお仕事なくなったら暇になったんですね、
うん
うん、だからお仕事っていう一つのカテゴリーを抜いた時に、あ、暇やんってなってで絵描いてみるとか、でそれが結局芸術文化っていうか豊かな方に流れていったのかなと。だから障害のある方の運動っていうのは昔はすごく盛んだと思うんですけど、うちはその運動ではなくてその芸術方面でいろんなものに参加していくことが、北風と太陽じゃないですけども、あの直接は当たってはないんですけども、皆さんがなんかいろんなところに参加できることになったのかなと思います。
なんかでも浜田さん、あれですね、今の話伺ってると、
はい、
なんとでもこうなんだろう、こう前向きにいろんな発想って考えていけるし、よかっていう話も伺って大事やなって。
そうですね、まあ、僕らなんかはこうね、お仕事でこうやってラジオとかで喋らせてもらって、もう僕なんて本当に一番こうね、あの周りのこと気にしながらここで発言もしてるわけですから、うん、気を使って、うん、あのね、何にもこうこうね、あの危険な発言をしないように気をつけながらここで喋ってるわけですから、あのだからなんかそこら辺ね、あの突破した時にまだ何かあるのかなって思いますけど
あのここでは突破しなくていいですか舞台で突破し
なくていい
ですか。ここで突破するとあの表現の方ひっくり返られますまあそれ冗談ですけど、でもそういうのって山崎さん、なかなか難しいですよね、その限られた制約の中でどこまで出すかっていうのね。
ね、この突破は難しいですよ、
ねえ、これか浜田さんには舞台で実際に、
まあ、舞台ではもうやってるんですけど、
もうやって
ますお笑い的にはどうなんですかね、まあ、ネタ時間が決まってるとか、うん、そういうことなんですかね、制限があるっていうのは ね、
言
う
たらあかんこととかあります
よね、ありますよ ね、 そこはね、そう一番気をつけてますから僕は
そうか
まあでもその今表現っていう話ありましたけれど、あの文化芸術活動を通じた障害者の方の個性と能力を発揮することとか、社会参加の促進を目的に、まあ、日本では法律がちゃんとありまして、うん、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律、うん、難しい法律名ですね、
まだ割と最近ですね、
うん、そうですね、平成30年の6月に公布施行されたということで、うんうん、まあ、兵庫県内でもいろんな取り組みされているんですけれども、うん、例えばあの兵庫県立美術館の王子文館、もともとの美術館あったところですが、原田の森ギャラリーの中に兵庫県障害者アートギャラリーというのがありまして、うん、ここでは障害のある方の絵画とか書、書道の書ですね、あと写真、工芸、こういったアート作品を常設展示をしていると。でこの開館時間は朝10時から夜夕方6時まで、お休みが月曜日で、月曜日祝日の場合は、次の日が休館日となります。でこういうのやってらっ、やってらっしゃいます。で、兵庫県内にお住まいの障害がある方から募集した絵画とか書道、写真、それから工芸作品、こういったものを展示して、兵庫県知事賞とかいろんな各賞の表彰を行うという公募展もやってまして、これが兵庫県障害者芸術文化祭美術工芸作品公募展というタイトルでして、今年17回なんですね。で、2月の18日まさに今度の金曜日から20日日曜日までの期間に兵庫県立美術館のギャラリー棟の3階で開かれます。まさに今週3日間あると。開催時間が朝10時から夕方5時半まで、最終日の20日日曜日は午後2時までとなっています。こういう公募展があると、でも新川さんあれですね、皆さんもこう出そうという方向、はい、目標が一つできてきますよね。
あ、そうですね、それはすごく、まあ、県もそうなんですけど、市とかもそうなんですけど、言い方悪いです、すごくローカルで必ず飾られるので、
これ全部飾っても
らえる、飾られますね、
それ素晴らしいですね。
飾られることがやっぱりそういうステージがあるというか、自分が描いたものに対して見に行ったり、その周りの方々とか、親御さんとかもそうなんですけど、やっぱり見た時はこんな絵描いたんやとか、うん、なかなか僕もそうなんですよ、自分の絵を飾られたらめっちゃ恥ずかしいと思うんですけど
確かに、
ね、それもまた仙台とかいやなるんですけど、でもそれでも飾られるって実は経験がないんですよね、うん、皆さんなかなか、だからそれってすごくいい機会だなというのはありますね、う
ん、これはだから本当今おっしゃったみたいに、出した応募した方、公募展なので、出されて入選した作品だけじゃなくて全て、
うん、全てですね、
展示される
っていう、はい、今のところ、はい、両方スコイも兵庫県も全てです
ね、でこれは片山公募さんのところからも結構出してらっしゃるんですって。
出してますね、毎回、はい、出してます、出してます、20作品から25作品
へえ、それみんな絵画なんですか。
うん、立体であったりとか書であったりとか、
あ、書も、
はい、うん、あります。
ここなかなかそのいいか悪いかなんて僕も判断できないんですけど、うん、こう見ててなんかこう胸に迫るようなものとかって感じることってあります？
ありますね、いいものはすごく、うん、自由に書いてはったなあいう、うん、
これ皆さんは昔からやってはった人が多いんですか、それとももうそんな全然やったことも なかった、
全然やってない人もいるんじゃないですか。だから、多分ね、芸術や思ってやってる方の方が少ないかもしれないです。
そうか、
はい、
自分の表現、自分こんな描きたいから描いてるっていう、
やりたいねやっていうのがあって、
芸術だっていう感覚じゃないってことですね。
いやー、それ周りがアートって言い出したりとか、うん、周りが芸術って言い出しただけであって、本人にとっては衝動的にこれが面白かったとか、で周りの人がこんな出してみようかってなったような気はしますね。
浜野さんも自己表現って言っちゃ自己表現ですもんね、だって漫談なんていうのは。
あ、まあ僕らはそうですね、ネタ、舞台でやるネタっていうんで、まあ別にそれをネタと呼ばれようが表現と呼ばれようがどうとでも捉えてくれっていう感じですけど、
うん、
はい、だ なんかね、今の話聞いてたら、だから自分たちのやりたいことを追求してるっていうんだったら、まあ別にこういうね展覧会みたいなのやった時に、まあ周りの人たちはいろんなこと言うんでしょうけど、別に気にする必要もないでしょうしね、うんうん、あと他に言い方わかんないっていうのありますよね。 あの、うん、一目見てうまいっていうのはプロの絵描く人はうまいってわかるじゃないですか、うんね、ちょっと言い方悪いですけど一目見てこれはどうなんやっていうのを思った時に表現っていう言葉以外出てこないじゃないですか。あ、こういう表現なんやっていう、あの見る方もなんかそのね、今日あの言葉としてどういう風な感想を言うのかっていうのがね、芸術に関しては全然わからないじゃないですか。絵なんて特にね。
そうですね。
で、あの本当に思ったことってあんまり言っちゃいけないじゃないですか。汚れてんのとかなんかそんなあんま言っちゃいけないじゃないですか。それは分かってるしっていう。
でもね、僕はあのピカソとかの絵をね、前、はい、それこそ県立美術館で見た時にね、これどう見たらいいんですかって聞いたら、うん、学芸員の方がいや思った通りでいいんですって、あの芸術とか絵って大層に考えたらダメです、これはあなたが林さんが思わはった通りのイメージで頭に浮かんだもんでいいんです、それで芸術なんてこと難しいこと言うんじゃなくて、絵ってそういう見方していいんです、それでそれが面白いんですよ、
ただそれ口に出せないでしょだからピカソの絵見てなんか別に他の絵と比べて何がええんかわからんなって口に出した時の周りの人の あの人ピカソ分かってないんやっていうい
やいや
あの恥ずかしさもあるでしょ。
いやピカソ以外でも分からへん結構ありますよ
その、
ま、
この感想を言った時の周りの人からの、あこの人芸術分かってないんや感とかねそういうのもなんかあるじゃないですか。
でもそうやってあのシカさんあれですよ、ねはい、好き嫌いもあるし、うんうんうん、その自分の合う合わんもあるから
ありますよ、
自己の表現の部分だから
これに関しては本当にもう審査員の方のやっぱり癖もあるし、う
んですよね、
審査員の方の好き嫌いもあるので
だから何が良くて何があかんのかなってことは僕は線引きはしなくても全然いいのかなって、ピカソになるとちょっとまた別なんでしょうけどね、
そうですね、だからもう ここの展覧会にピカソの絵が並んでても気づかないですもんね
そのくらいだから自由な発想で皆さんやってらっしゃるからだから僕らだって自分の絵が上手いと思ったことないですけどねその辺のこう感覚っていうのはもう人それぞれだから、
そうですね、上手い絵っていうのは、うん、多分ないんですよね、だから主観的に皆さんが面白いとか、
ね、
もう絵になってくると最後投資とかになっちゃう人もいますんで、
なんか写実的とかって分かりやすいですけど、そうですね、
だから
リアリティがあるとかね、
そうですね、
動物とかを描いてる場合は
そうですね、思いっきり全然形違うけどなんか虎に見えるなっていう場合もありますから、
だから本当にひまわりは黄色いねんじゃない人もいっぱいいるので、
うんうん、そうですね、
でもだんだん幼稚園とかいろんなとこ行くともうひまわりは黄色であるとか、なんか色が決まってくるってなるとすごく
ありますもんね、
つまんなくなっちゃうんで、
ね、本当に相田光雄さん言ってるわけで、それ言葉使うんであればみんな違ってそれでいいっていうのは、そうそうそう、本当それぞれの考え方、それぞれの感性っていう
のがすごく大事なんじゃないかなっていうのは、う
ん、いろんなアーティストがあの描いた作品を作ったドラえもん展みたいな一回行ったことあるんですけど遠くから見たらなんかその、おじさんの絵やけど近づいていったらなんか全然違う絵に見えるとか距離が変わると別の絵に見えるとか、あとなんか漫画のそのドラえもんの部分をちょっとちぎってそれをなんか服にしてマネキンに着せてるとか、
へ
いっぱいありましたよ、で黒板アートみたいなものとか、あとそのキャラクターは描いてないけど、うん、そのシャワーがあってお湯が出てるんですけど、そのシャワーの雫で輪郭を描いてて、そのキャラクターの絵は描いてないけどここにキャラクターがいるみたいな絵とか、でいろんな表現方法ありますからね、僕見えてないんですけど一つもなんかわからなかった
です。いやそれは言葉で解釈し合うんですかね今なんか物の見事にやりましたけども、そうそう
見張ったよね。
いやそうですね、まあ、あのそういうのが好きな知り合いと一緒に行ったんで、
説明は、まあ、説明してくれると、
はい、
もうなんかあと頭の中に浮かぶわけ。
そうですね、
あなるほど、
まあ、でもそうやってこの片山工房にいらっしゃる皆さんも出品したり自分皆さんで書いたり作ったり表現することで、うん、やっぱりのこう感覚とかこうなんか変わってくるんでしょうね、それって、
なんかそこが僕の本当すごくメインテーマで、本人のみぞ知る世界がすごく多いので、うん、僕らは勝手に憶測でこの人は、笑ってるからすごく嬉しいではなくて、笑ってるけど泣いてるかもしれないし、うん、泣いてるけど実は怒ってるかもしれないしっていうのがあるので、全部その一つのことに対して決めつけるっていうのはすごく難しいなと思いながら進んでますんで、
そういうところにだ、まあ 気を使いながら、気を配りながら、
うん、あそんなね気は全然使ってはないんで、でもなんかふっと思うじゃないですか、距離感すごく大事やなとか、あすごくアジャストするというか、あの今日は近く喋った方がすごくいいなとか、やっぱ引いた方がいいなって、その間の感覚っていうのはすごくスタッフにも言うんですけども、すごく大事かなっていうの
は、そういうところもだから含めてサポートずっとこう気をつけてやってらっしゃる部分ではあるんですよね。新川さん、あの時間がそろそろ、はい、なくなってきてるんですけれども、番組お聞きの皆さんにメッセージぜひお願いできますか。
メッセージは、
まあ、思いの丈でもいいですし、はいはい、
そうですね、あのやっぱこういう障害の福祉法とかもあったりはするんですけども、あのそればっかしにとらわれるんではなくて、やっぱり障害であるまでに人であるっていうことがあるので、やっぱり人としてどうなんだろうとか、あの障害の何かの枠としてどうあるべきかではなくて、なんか人でどうやって面白いことができるかなとか、あの社会参加っていう言葉ではなくて、初めから参加してるんですよ。で、共生社会って誰が見ての共生社会になってくるので、障害のある方と一緒にするではなくて、初めからやっぱみんな初めから一つなので、
うん、
変に強制付け加えていくと、それはやっぱり枠が決まっちゃうんで、そういうのはなんかどんどんなくなっていけば、芸術文化として、何かこうみんなが真っ平らで進んでいけたらなというのは感じます、うん、
はい。今日あのご紹介した2月の18日金曜日から20日までの期間ですが、兵庫県立美術館で兵庫県障害者芸術文化祭開かれます。17回目です。今度の金曜日から20日の日曜日まで、朝10時から夕方5時半まで、最終日は午後2時までとなっています。ぜひ足を運んでください。番組では皆さんの感想をお待ちしております。メッセージはプッシュアットマーク jocr.jp、 郵便番号 650-8580、 ラジオ関西火曜プッシュ、またファックス 078-361-0005 番までお送りください。さあ、今日のお菓子です。毎月障害のある方が作ったお菓子などをご紹介しております。今回は明石国語にありますグッドフェローズ西明石店が作るやめ抹茶と丹波黒豆のガトーバーをご紹介いたします。はい、浜田さんどうぞ、
はい、
はい、皆さん召し上がってくださいね。はい、はい、どうぞ。あの新川さんもよろしく、はい、どうぞ。はい、ミルキーなホワイトチョコをふんだんに使用しております。専属の茶師、まあ、お茶の先生茶師が選んだ高級やめ抹茶と丹波笹山さんの黒豆を使用したガトーショコラです。小麦粉アレルギーの方にも安心して召し上がってほしいという思いから、原料に小麦粉は一切使わず、使ってないんだ、うるち米を使っております。利用者が材料の計量から混ぜ合わせるなど、すべての工程に携わりまして、一つ一つ手作りしております。これね、生クリームと他の材料を混ぜるタイミングの見極めとかとっても難しくって、あの完成したてを本当に柔らかくって、動かした時に欠けてしまうくらい柔らかいんですって。だからそういうところにも注意して、手間を惜しまず丁寧に一つ一つ愛情と真心を込めて手作りなさってます。1本税別300円、ギフトボックスに入った5本セット税別1685円、同じくギフトボックスに入った10本セットが税別で3370円でございます。グッドフェローズ西明石のお店で販売しています。またはグリュック135、グリュック135のウェブサイトからお願いします。お問い合わせの番号です。 078-995-5380、 078-995-5380、 グッドフェローズ西明石までお願いします。皆さん、お味いかがですか。
贅沢ですよね、黒豆と抹茶と、ね、
うん、ものすごい贅沢な、ね、チョコレートとねっとりとした独特の食感です
ね。私がずっとねっとりって言うとちょっとなんかしっとりですよ。
そのしっとりよりもさ、もうちょっと濃厚な、
ね、濃厚な、ね、そう、濃厚、濃厚ですよね。その言葉が一番最初に出てきたらよかったのにっていう。
これも表現の一つです。
表現。
はい、ということで、浜田さん、また来月ということで。
はい、
はい、今日のゲストは特定非営利活動法人100年福祉会片山工房理事長の新川修平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は3月15日火曜日ということで、浜田さんも来月またよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。